どうも、美術オタクの瀬尾彩です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。今回の展覧会はルーブル美術館展です。今東京の国立新美術館でやっているルーブル美術館展愛を描くという、サブタイトルがついた展覧会に行ってきました。ルーブルが誇る愛をテーマにした絵画が一堂に会するっていう豪華な展覧会で、展覧会の開催概要のところとかをちょっと読みたいんですけども、本展では西洋社会における様々な愛の概念が絵画芸術にどのように描かれてきたのか、ルーブル美術館の膨大なコレクションから精選された73点の絵画を通して浮き彫りにします。16世紀から19世紀半ばまで西洋各国の主要画家の名画によって愛の表現を、紐解くかつてない趣向の展覧会です。ぜひご期待くださいとありますが、いや本当に豪華でしたね。73点ね、37点じゃなくて。点数も結構多かったし、いやテーマ的にロココ美術が多かったかなって、ロココ絵画が多かったかなって思うんですけど、ブーシェ、バトー、フラゴナールとかっていう、まあロココ美術といえば、まあこの人たちだよねっていう人たちは、まあ大体出てたし、しかも複数点出てたので、結構豪華だなっていうふうに思いました。あと、個人的に思ったのが、まあやっぱりフランスの絵画が多かったなっていう感じは、西洋各国の主要画家の名画によってっていう風に書いてあったんですけど、多分ルーブルがねフランスの美術館なのでフランスの絵が多いなっていう風に思ったんですけど、やっぱねイタリアの絵とフランスの絵って全然違うなっていうのが、まあ個人的には面白かったポイントで、なんかフランスはまあ時代にもよるけど割とこう軽やかな筆致でこうなんていうのかな、シュッとしてるっていうか、ふわっとしてるというか。シュッとしてるとふわっとしてるは全然違うな。なんだろう。なんかフランス絵画はトレンド感があるというか、なんかそういう雰囲気が、まあ個人的には感じるんだけど、やっぱイタリアは歴史的な、やっぱりこうルネサンスの、まあ輪郭線をすごいしっかり撮るような絵ですよね。なんかやっぱ雰囲気が全然違うなと思って、個人的にはちょっと改めて面白かったところですね。で、18世紀フランスの絵画、まあ、ロココ美術が多かったよっていう話をさっきしたと思うんですけど、やっぱロココ絵画って明るくて華やかなので、初心者の人でもとっつきやすくて、結構入りやすい展覧会なんじゃないかなっていうふうに思いました。で、展覧会の、まあ、構成については、ちょっとまた後でお話しするんですけど、まあ、ざっくり言うと前半でギリシャ神話とキリスト教の愛についてやって、で後半で人間の愛、まあ、現実の愛ですね、オランダの風俗画とかフランスの愛の駆け引きとかっていうのを扱っていて、まあ、すごくねその神の愛、まあ神話の愛、神の愛っていうのを扱った後に人間の愛っていうのを扱ういい構成だったなっていうふうに思いました。で展覧会構成なんですけど、それはね、まあ、プロローグがあって、で1章2章3章4章までありますね。で一章が愛の神のもとに古代神話における欲望を描くっていう風にあるんですけど、これが、ギリシャ神話の愛ですね。で、二章でキリスト教の神のもとに、三章で人間のもとに誘惑の時代。で、四章が19世紀フランスの牧歌的恋愛とロマン主義の悲劇っていうような構成になっていました。この各章の中にも細かくチャプター分けがされていて、すごくね構成が絶妙だなっていう風に個人的には思いましたね。で特にその愛の対比っていうのが巧妙な展覧会構成だったなっていう風に思っていて、まず第一章でギリシャ神話的な愛をやるわけですね。でギリシャ神話的な愛って何かっていうと、まあ、ギリシャ神話を読んだことがある人はわかると思うんですけど、神々が基本的に欲望丸出しなので、まあ、性愛だったりとか、略奪だったりとか、あと誘惑だったりとかっていう、まあ、なんていうのかな。まあ、欲望を描くって、一章のタイトルにも入ってる通り、すごくね、こう、欲望的な愛が、よく描かれているんですね。で、愛の神のアモルという人が、まあ、人というか神がたくさん出てきます。結構ギリシャ神話内容を忘れてたなーっていう感じが個人的にはあって、もう一度読み直してもいいかもしれないなーとかって思ったりしたのも一章でした。 で、2章っていうのはまた打って変わって今度キリスト教の愛ですね。キリスト教っていうのは西洋社会の本当に基盤となる価値観だったりするんですけど、まあ、隣人愛なんて言ったりしますけど、家族愛だったりとか隣人愛、キリスト教の、まあ、キリスト教のというかキリストの人間に対する愛だったりとか、そういう美しい愛の話が多いですね。いわゆるお綺麗な感じの愛の話っていうのが、まあ、愛の絵画というのが、まあ、描かれがちだなっていうふうに思いました。というのもやっぱりギリシャ神話と世界観が違いすぎて、まあ、ギャップで風邪ひくって思いましたね。で、最後来るのが人間の愛ですね。人間の愛はさっきオランダの風俗画って言いましたけど、まあ、まあ、売春の絵だったりとか、つまりその、男性が女性を買う、お金で愛を買うっていうようなシーンだったりとか、あとね、描かれてる人間がね、理想化されてなくて、まあ、現実の恋愛なんだなっていうのがすごく面白いなって思いました。理想化されてないってどういうことって言うと、例えば、ギリシャ神話だったら、神様を描くので、そのまま現実を描いても、何かね、モデルをそのまま神様のモデルとして、そのまま描いても、それは理想的ではないわけです。人間の人体には、すごくこう、理想的な、黄金比だったりとかがあって、その通りに、人体を描くと、まあ、神のような美しいものが描けるっていうふうに、まあ、考えられていたんですね。でも、現実の人間を描いてるので、全然理想化されてなくて、そういう黄金比の体とか美しい女性とかっていうのはあんまり出てこなくて、オランダの風俗画は、一緒にいた友人とか、ちょうど近くで見ていた人たちが口々に言ってたのが、なんかタイトルが、若い女性をからかう中年男性、なんか年寄りの男性みたいな、なんかそんな若い女性をからかう、まあ、年を老いた男性みたいなタイトルがついた風俗画があって、でそれを見た時に言うほど若くなくないってみんな言ってたんですよ、口々に。その周りで鑑賞してる人が、それがちょっと個人的には面白くて、なんかまあ多分理想化されてないそのままの現実の女性を描くと、まあ若いって言っても今の私たちから見るとあんまり若くないように、ちょっとおばさんに感じるような感じだったりするのかなーなんてちょっと勝手に思いました。これがこの分析が合ってるのかちょっとわかんないですけど、まあ個人的にはそんな風に思って面白かったです。はい、というような感じでギリシャ神話、キリスト教、人間の現実の愛みたいな感じで描かれて3つ異なる世界観の3つの愛を対比しててすごく面白かったですね。で、まあ、特に注目すべきがアモル、愛の神アモル、カッコキューピッドって書いてあったんですけど、本当にこのひたすらずっと1章と3章と4章、2章のキリスト教以外全部の章にアモルは描かれていて、アモル愛の神っていうのはすごくまあ、今回の展覧会ではキーとなる、登場人物だなっていうふうに思いましたが、このアモルって一体誰なんだろうっていうのが展覧会を見終わった後にすごく疑問に思ったんですね。愛の神っていうことは、まあ、理解したまま鑑賞したんですよ。鑑賞してた、その展覧会の会場にいた時は、まあ、愛の神様だよねって思って見てたんですけど、なんか展覧会見ていくうちにすごい混乱したんですよね。で、帰りの電車で冷静に考えたらこのアモルって神は誰なんだろうって思って、というのもですね、私もともとギリシャ神話は読んでいたんですよ。で、アモルってローマ神話の神様なんですね。で、前も別の回で話したことがあるんですけど、ギリシャ神話とローマ神話って、まあ、ほとんど同じなんですよ。まあ、古代ギリシャの文明が、まあ、古代ローマに打ってか、取って代わられた時に、そのまま神話も輸入されていったので、古代ローマにおけるローマ神話というものも、ほとんどギリシャ神話と名前だけが違うような感じで、ニアリーイコールみたいな感じの世界観でローマ神話っていうのが存在するんですね。で、こう、ローマ神話の名前で言われるとちょっとピンとこなかったりするんですよ。ギリシャ神話の名前で覚えていることが多いので、私は。で、愛の神って、ギリシャ神話だとエロースって呼ばれるんですね。で、 私アモルって聞いた時に、あ、エロースのことねって思ったんですけど、でもエロースはローマ神話だとクピドと呼ばれるんですよ。で、このクピドっていうのが英語読みされてキューピッドになるんですよ。で、展覧会の会場にはアモル（キューピッド）って書いてあって、え、このアモルっていう名前どこから出てきたって思って、まあ、若干混乱しました。で、後から調べたら、まあ、ググったら、クピドとアモルは同一視されている、同じく愛の神ですってどっかに書いてあって、まあ、ネットに書いてあって、なるほどねっていう納得をしたんですけど、なんかちょっと調べたら、その私が混乱した理由も分かってきて、クピドの、まあ、クピドというかアモルですね、アモルのお母さんが美の神のヴィーナスだっていう風に書いてあったんですよ。それも若干そうだったっけって思って、まあ、私が忘れてるだけなのかもしれないなって思ったんですけど、私の認識だと別にエロスはヴィーナスの子供じゃなかったよなって思ったら、やっぱりエロスはヴィーナスの子供じゃないんですよ。美の神の子供ではなくて、世界ができた時からいる神様なんですね、エロスは。ギリシャ神話だと。でもそれがローマ神話にいた時に別のお話が追加されていて、アモルは美の神ヴィーナスと軍神マルスの間にできた息子だっていうようなストーリーがなんか追加されているらしいんですね。で、その追加情報私知らないので、まあ大混乱でした。どういうこと？あれ、私が忘れてるだけ？みたいな。違いましたね。なんか私の認識違いなのかと思ったら、そういうギリシャ神話とローマ神話で若干のこう違いっていうのがあって、それをエロスと呼ぶのか、クピドと呼ぶのか、アモルと呼ぶのかっていうのも、まあそれぞれあるわけじゃないですか。いや、難しいなと思って、ちょっと改めてギリシャ神話、ローマ神話勉強し直してもいいかもしれないななんて思ったりした出来事でした。はい。で、まあちょっと展覧会から話が逸れちゃったので話を戻すと、展覧会のまあ総評なんですけど、構成がしっかりしていって、すごく良かったです。ルーブル美術館展とか、なんとか美術館展、その大きな美術館の名前を冠した美術館展って、結構、ほら、ありがたいでしょみたいな感じで、ただ陳列されてるみたいな展覧会もないことはないんですよね。でも、構成がしっかりしていて、まあ、さっきお伝えしたように、その、一章一章の中にも細かく章立てがあるので、それがすごい秀逸だなって思っていて、面白かったです。ただルーブルのものを持ってきましたっていうタイプの展覧会ではなくて、しっかりとこう企画性のあるものだったので、本当に面白かったなって思います。ただね、構成がすごく凝ってて面白いんですよね。特に、一章とか、一章の中に、一章、ギリシャ神話ですね。ギリシャ神話の中の、構成っていうのも細かくあって、例えば一章の中の1の1は浴場。で、1の2が、暴力と魔力。で、1の3が死が2人を分かつまで、恋人たちの結末。で、1の4が愛の勝利、みたいな感じで、こう、そのチャプターの中にも細かく分かれているんですよね、テーマが。で、それがね、すごい面白いのに、展覧会の動線がね、若干分かりにくかったんですよ。動線というか、その館内の動線が若干分かりにくかったんですよ。で、まあ、分かりにくかったのは、まあ、混んでたからかもしれないし、これなんか毎回言ってる気もするんだけど、まあ、混んでたから、ちょっと分かりにくくなってたのかもしれないけど、もうちょっと分かりやすいような動線とかだったら、なんかめちゃくちゃもっとこう、迫ってくるものがあったんじゃないかなとかって思うと、ちょっともったいないなって思いました。でもそれを差し引いてもめちゃくちゃいい展覧会だったし、すごい豪華だなって思ったので、かなりおすすめの展覧会ではあります。はい。で、最後にちょっと雑談的になんですけど、今回友人たちと一緒に行ったんですね。で、それがすごく良かったなって思って、自分にない視点を人からもらえるなっていうのが、まあ、ね、人と美術館行ったことがある人は、まあそれを感じると思うんですけど、まあ自分にない視点っていうのをちょっと改めて面白かったなと思って、一緒に見てるときに、多分第一章のところで言われたのが、この人もおっぱい見えてるって言われたんですよ。で、まあ確かに、一章ってギリシャ神話だから、こう、神様だから裸でしょみたいな世界観なんですよね。で、私としては、その、 ギリシャ神話を描いてて、もう絵画上で乳房が出てることなんて当たり前のこととして受け止めてるんですよ。なんか神様だから服着てないよねっていうなんとなくのお約束があるし、そのお約束を知ってるから、まあ、おっぱいくらい出てるよねって思ってるんですけど、でも、確かに見慣れない人が見たら、なんかこの人もあの人もおっぱい出てるって、すごい確かに不思議なことだなっていうのを改めて思って、まあ見慣れてなければそう思うよねって、うん、思いました。それはすごい刺激になりましたね。まあ特に、まあ性愛的な絵も多かったので、今回は、特に一章とか三章とかは、まあ一章かな？一章とかは特にそういうものが多かったので、多分寝室とかに飾られてたんじゃないかなとかって思うんですけど、あの食卓とかにね、飾るような絵じゃないと思うので、寝室だったりとか、何かそういうところに飾られてたんじゃないかなっていうふうに想像するんですけど、あの、話がちょっと変わるんですが、まあ、そう考えてみると、絵画がどこに飾られてたかっていう風のことを考えるのって結構面白いんですよね。で、今読んでる、あの、坪谷メリさんの、みるみるわかる西洋絵画の見方っていう本があって、その本はそういう見方を教えてくれる、鑑賞中級者を目指したい人向けの本っていう風なコンセプトみたいなんですけど、あの、すごくね、面白いです。そういうことを考えるのは。ただまあ、この本は、スコープが、15世紀から17世紀のイタリアの絵画っていうところに限定しているので、今回の展覧会とはちょっと、時代も、メインとなる地域も若干違うので、まあ、ベストだからこれをぜひ読んでってねっていう感じではないんですけど、でもね、ぜひ読んでみると面白いと思います。絵画がどこに飾られたかっていうのも、まあ、知ると面白いかもなっていうのをちょうど今本読みながら思っていたところだったので、まあ、そんなことを思ったりしました。まあそういうね、友人とか、全然、日頃、美術に触れてない人と、まあ私は、昔、美術史を勉強していたので、まあそういう、全然視点が違うわけですね。なので、自分にはない視点から、まあ特に次に調べたいことが出てきたりとかもしたので、人と行くのは楽しいなぁなんてことを、ちょっと改めて思ったりしました。